お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
I'd like you to join me in welcoming both Wendy Sun and Amy Sun onto the stage, please.
3月8日は国際女性デー。国連が1975年にこの日を定めてから今年50年の節目となります。シドニーでは6日、国際女性デーに合わせ、ニューサウスウェールズ州豪日協会と日豪ビジネスウーマンネットワークが共同で講演とネットワーキングイベントを開きました。ゲストスピーカーは日本とオーストラリアでキャリアを築いた豪州三井物産取締役のウェンディ・ホルデンソンさん。インタビュー形式で行われた講演の後には質疑応答の時間が設けられ、仕事と家庭のバランスやインポスター症候群についての質問が参加者から上がりました。ホルデンソンさんは講演で自身のキャリアを振り返り、決断の一つ一つが次のステージへの足がかり、ステッピングストーンであったこと、また自分が貢献できることを明確に相手に示し、自分の評価や信頼を守ることの大切さなどを語りました。そして自身のキャリアを大きく前進させたこととして、修士号を取得して得た専門知識と大学のネットワーク、そして多くの人と対面であったことにあると語り、東京では1日で最高16回のミーティングをこなしたエピソードなどを紹介しました。講演の後に行われたネットワーキングで参加者3人に感想を聞きました。イベントには当初予定していた50人を上回るおよそ60人の参加申し込みがありました。まずは不動産業界で働く石橋真代さんです。
で、私もウェンディさんの逆で日本からこっちに北側で大学こっちに行って就職してっていう形だったんですけど、すごいやっぱインスパイアされましたね。同じ女性としてお子様もいて、ここまでキャリアを成功させてるっていう、そのロールモデルじゃないですけど、今までの経歴を聞いてすごいインスパイアされました。
壁を感じたことはありますか？
いっぱいありますね。ただですね、多分ウェンディさんもそうだと思うんですけど、あ、もう覚えてないんですけど、ただなんか今後の困難ばかりが見えてくるというか、私まだ子供とかいないので、そういう、もうすでに困難を乗り越えられてるウェンディさんの、それでも乗り越えて成功されてるっていうのがすごい、それがインスパイアのポイントです。
続いてコンサルティング業界で働く吉行明さんです。
なんか日本だと女性の集まりに男性が参加しにくいみたいなことがありますけど、そういうのはなかったですか？
ちょっと抵抗は確かにありましたけど、でもやっぱりそのウェンディさんのそのキャリアとか見てた時に、やっぱりそこで僕もこれから社会人としてキャリアアップしていくっていう、未来があるので、そういう中でじゃあ先輩、人生の先輩としてどういうことを聞けるのかっていうのは純粋にそのすごく気になってたんで、最初はちょっと抵抗ありましたけど、でも別にその目的っていうのもあったので、別にそこまでは心配はしてなかったって感じですかね。そうですね、なんか私生活と社会人としてのその何て言うんですかね、バランスのその組み立て方っていうか、キープの仕方がすごく上手だなっていうのを話聞いてて思ったりで、僕はもうどっちかっていうと、もう一個のことにしか集中できない、本当にもう堪能なタイプの人間なので、ちょっとそこはやっぱりこれからその社会人としてやっていく中で、そこはちょっとうまくやれたらいいのかなっていうふうに思ったりとかは感じましたよね。
そして榎木真美さんです。
私は鉄鋼業界で働いていたんですけれど、今会社をちょっとお休みして、こちらで大学院に通っています。やっぱり私自身もこれまで社会人、10年ぐらいやってきた中で、男性、比較的男性の多い業界だったというところもあって、そういった時に女性ならではの悩みにぶち当たった時に、どうそれを乗り越えればいいかっていうのを悩む機会が多くあったんですけれども、実際にウェンディさんがそういう時にどういうふうな考え方で乗り越えられてきたかっていうのを今日知ることができて、すごく実りのある会だったなと思っております。
今回のイベント、マーチフォワードアチービングクロスカルチャルキャリア with ウェンディ・ホルデンソンには、シドニーの日本総領事館も講演しています。開会の挨拶を行った西田雄一郎首席領事にもお話を聞きました。
今日まさにウェンディさんのお話伺ってて、いろんなところに引っ越しされて、家族との関係とそのキャリアとの両立っていうのをどうやるかって、非常に私自身まだですね、子供小さいもんですから、勉強になりました。その中で今日女性っていうのがメイン、国際女性デーなんで、女性との関係でちょっとお話しさせていただくと、私自身がですね、学生時代とかオーケストラ部だったたりして、あと大学の学部が外国語学部だったりして、常に女性に囲まれていてですね、で外務省っていう職場はですね、霞が関の中でも女性の活躍している割合が非常に高いという役所なんですよね。なんで私自身女性の上司がに多々使いさせていただいたり、うちの大臣も上川大臣、元大臣ですけど上川大臣だったりされているので、女性と一緒に働くことすごく多いです。
男性であっても女性であっても、その海外で働くということはいろいろ、なんでしょう、日本で働くことと、状況が違うところもあると思うんですけれども、職場が変わったり文化が変わったり、その対応する相手の文化が変わったりというその環境の変化に応じていく中で心がけていることとかっていうのはありますか？
今質問されてちょっと思ったのは、もちろんその女性が働くことが若干そのオーストラリアとか、日本とかと比べて難しい、アラブの国だったりとか、そういった国っていうのはまだあると思うんで、そういったところはそういったところの多分難しさっていうのはあるんだと思うんですけれども、私個人がですね、心がけていることはやっぱり先ほどウェンディさんとか他の方もおっしゃってました、結局は最終的にはピーポートゥーピーポー、それぞれの人間の同士で仕事をしてるっていうか、でウェンディさんも人と会うことをすごく勧められて、三井で出張、短期出張で1日16人とかミーティングがあったっておっしゃってましたけど、やっぱり人と人、結局人間関係、外交の世界もどこでもそうだと思うんですけども、ビジネスもそうだと思うんですけど、結局人と人との相対の関係だと思うんで、それはもちろん男性女性ってあるのかもしれないですけど、一人の個人として向き合うことを私はやっぱり気をつけてますね。
西田主席領事でした。西田主席領事は挨拶の中で、今年4月に開幕する大阪・関西万博に女性の活躍を推進することをテーマにしたパビリオンが設置されることを紹介しました。そしてこの万博にはイベントを共催した日豪ビジネスウーマンネットワーク AJBWN も関わっています。オーストラリアに出張中でイベントに出席した東京支部長足利弥生さんにもお話を聞きました。
でもやっぱりオーストラリアパビリオンについてやっぱり多くの方に知っていただきたい。大阪のそのオーストラリアパビリオンチームは本当に女性なんですよね。ナンシー・ゴードンさん、それからソウル領事のマーガレットさん、で実はそのパビリオンを作った日本の企業さん、こちらも女性の方がリーダーです。なのでこのオーストラリアパビリオンのコンセプトと、このパビリオンに関わる日豪の女性の人たちの活躍のそのヒドゥンストーリーっていうのかな、そのイベントを東京でする予定があります。その時に AJBWN のご紹介をする予定です。本当に代表になっている人たちが全部女性で頑張っているというのは、多分他の政府と比較しても非常にここは日豪は目立っていると思うので、それをぜひ、あとそのオーストラリアパビリオンのコンセプトのうちの一つがジェンダーイクエリティとインクルージョンなんですよ。だからこのコンセプトに合わせて今回そのテーマを企画したというところですね。
今日ウェンディさんのお話聞かれたと思いますが、感想は何かありますか？
いや、もう本当にびっくりしましたというのは、やっぱりウェンディさんは私が大使館に行った時に、総領事だったので、やっぱりガバメントの人というイメージしかなかったんですけども、やっぱり彼女は本当にこのキャリアをもうあらゆる業界にやっぱりそのキャリアチェンジをしているということと、その都度やはりすごく勉強されてらっしゃるというか、ただでもなかなかいらっしゃらないかもしれない。そういう方やっぱりオーシャンガバメントの方たち、たくさん私もやっぱりこう同僚というかいますけど、ガバメントの方たちはやっぱりガバメント内でどちらかというとキャリアチェンジする方多いですけど、ウェンディさんは本当に素晴らしいなと思いましたね。
足利さんでした。イベントのゲストスピーカー、ウェンディ・ホルデンソンさんは講演で、 自分自身そしてキャリアの成長を会社にすべて頼るのではなく、メンターを持ち自身のサポートネットワークを拡大することが仕事を超えたところでも自分を支えることになると語りました。キャリアを築いたホルデンソンさんは積極的にメンターとしても活動しています。講演の最後にはホルデンソンさんのメンティーの一人が歌を披露し、会場に拍手が起こりました。国際女性デーに合わせシドニーで6日に行われたイベントの様子を SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。